フェイストゥーフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております水峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございますけどもね、はい、先週に引き続き、はい、名神高速伊吹パーキングエリアから、
はい、
そのまんまお届けしております。
基本通りでございます。大人の事情ありました
ね。大人の事情ね。ちょっと場所変えようかななんても思ったんですけどね、先週の放送でも言いましたけども、名神高速集中工事の最中でね、はい、
この先ですね、渋滞してるんですよ。
ずーっと一車線なんです。で
渋滞ね、こうはまった後に収録とかね、なんてこう、疲れてしまうので、
疲れがね、
今撮っちゃいましょうと
ね、はい、声に張りがなくなってきますからね。そんな放送をお届けするわけにはいきませんのでね、はい、元気なうちに撮っておこうと思いますけどもね。またちょっと雨がポツポツと
降って
きましたけども、
ね、
はい、どうなんでしょう、東京の方はもう雨なのかな、
どうなんでしょう ね。
でも本当良かったですね、昨日がこの天気じゃなくて。
良かったですね。
うん、
はい、
やっぱり野外ステージですからね、雨はもう本当に一度だけありましたけどね。
ありましたね。
みんな、
まあ、昨日もねその話してたんですけど、うん、まあ何回目でしたっけ今年で。
7回目です
よ。7回目ですか。で、まあ1回だけね、うん、なんで雨にバッティングしたのはね、
うん、
まあいいんじゃないですか
って、まあね、
そういう感じですよね。
7戦6勝1敗みたいな感じで ね、
はい、ですね。
まあそのうち1回は屋内でしたけどもね、
はいはい、
うん、でも野外でやっぱり気持ちいいですからね。
気持ちいいですね。いや、そこは本当気持ちいいですね。
本当、まあ、あれ日比谷野音とかもそうですけども、緑がね、周りがずっと緑に囲まれてて、
ね、大きいあれカシの木なのかな、
うん、
囲まれてて、
囲まれてるんですよ。
で本当城壁みたいに、うん、城壁の内側にいる感じですね。
そうなんですね。
緑のね、
あの緑の凄さは日比谷野音以上ですよね。
ですよね、
うん、本当に。それでね、風にこうわーっと木々が揺れてるのを見ながら、こう
いつもこの時期ですから、こう新緑でね、
うん、
こうわがばが、ま、目にまぶしいというかね、うん、非常に気持ちいいですね。
気持ちいいですよ、はい、来年もぜひね、いい天気になってくれるといいんですけどもね。
そうですね、
はい、もうこの企画は、京都市、京都府もバックアップしてくれてましたね、はい、市のイベントと呼んでも差し支えないんじゃないでしょうかね。で、
もう、昨日も、
うん、
市長様が。
市長さん、門川市長さんがね、は
い、
来てくださいました。
で、そういえば、すっかり忘れてましたが、
はい、
Sさんはね、昨日、大使ということで、
はい、
市長さんと、
はい、
ステージでこうね、
お話をね、
お話
しましたけどね。
僕もなんですよね、実はね。
うんうん、そうなんですよ。あなたも大使ですよ。
大使なんですよね。いつの間にか任命されてたって、よくわかんないですけどね、
はい。池田さんも大使なんですけどね、池田さんはね、もうなんか嫌がって、T シャツ着なかったりね、喋らなかったりするんですけどね。
ですよね。
でもステージの MC はキレキレだったのにね。
もうあの市長の絡みのところからキレキレでしたけ
ど。いやーでも本当に素晴らしいイベントにずっと毎年、はい、あの最初から全部参加してるのはうちらと秋人君だけなんですよ。
そうなりますかね、うん、ですよね。
ですからやっぱりね、はい、大使としての責任も重大ですからね。
はい、
ね、頑張っていこうと思います。
はい、
はい、お便りの方紹介しましょう。
はい、
Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
兵庫県のボンです。
どうもです。
迷わずに行けるライブハウスが京都のトガトガだけという私のとんでもない方向音痴エピソードです。昨年京都の法然院でのライブに向かっていった時のこと、あのお寺ですね、
はいはいはい、
秋人君とやったんですけどね、はいはい、道に迷ったら今日こそやばいぞと思って観光案内所で道順を聞いてから行くことにしました、うん、道路が渋滞するので途中まで地下鉄で行ってそこからバスに乗った方がいいですよとアドバイスをもらい、言われた通りに地下鉄へ、教えてもらった駅で降りたはずなのにバス停がないんです。時計を見るとギゲ、もうすぐ会場やん。そんな焦った私を知ってか知らずか、生まれて初めて外国人のお兄さんに道を尋ねられました。
尋ねられたのね。
そう、どうやら南禅寺に行きたかったようなんですが、もちろん私もわかりません。自分がどこにいるのかわからないんですから。 I am stranger here と言ったつもり、ええと言ったら、おー、 OK と言って笑顔で立ち去っていきました。その後南禅寺は道を尋ねられた場所のすぐ近くにあることが分かりました。っていうか看板がすぐそばにありました。反対側に歩いていったお兄さん、ごめんなさい、危うく私の方向音痴が国際問題になるところでした。次回からはできるだけ方向音痴にも分かりやすいようにお願いしますと道を聞いてみます。それより地図の読めるお友達にくっついていった方がいいですかね、ということなんですけどね。
まあでもあれですよね、京都は五番の目とは言いますが、
うん、
意外とね結構道に迷いやすいんじゃないかな、うん、なんて思うんですけどね。
特にこっちの東山の方だともう5番の目じゃないですからね。
入り組んでますからね、うん、それこそ丸山屋の近所も結構入り組んでますからね、うん、迷いますよそれは、
うん、
で結構ね本当そういうところが多いんで、
うん、
同じようなこうなんていうか、ま、あの通りの感じなんで、
うん、
迷っちゃいますよね。
そうなんですよ、似てるんですよ、
似てるんですよね、
なんとなくね、
はい、う
ん、でなんか歩いてったら全然なんか関係のないお寺の裏の方のなんか住居の方に出ちゃったりとかね、
そう
もありますからね。まあ下調べとあとは何でしょうね、
何でしょうね、お友達ですかね、
お友達ですかね、
はい、
うん、それがいいと思います、
はい、
坊さん頑張ってください。
はい
はい、
はい、じゃあこちらはですね、滋賀県の香織さんからです。
はい、
エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどちらのライブ帰りのサテライトでしょうかっていう、ね、まさに滋賀県でございます、
はい、そうなんですよ、
滋賀県直ですよ。ライブに参加できなかった時もその時のお話がお二人から聞ける薄い峠を毎週楽しみにしております。
い、
少し前のことになりますが、今回もホテルの話
い
聞いてください。やっぱりギリギリに なってからしか予約できない私、宿泊当日に押さえたホテルは両サイドを木々というか笹で囲まれたコンクリートの階段の席に入り口がありまして、
ほう、
階段を上り切ったところに自動販売機がポツリ、
うん、
展示してある缶の表面が日に焼け黄色く変色していて、
うわ、
種類も 2,3 個しかなくて使えるんだかどうなんだか、今回もヤバスです。昭和臭プンプン漂ってます。過去予約した時点で漂って匂ってましたけど、
あ、本当、
大きなガラス戸を押して缶内へ、自動ドアが出ないところがさらにヤバス。日常も情けないフロント、照明はついていますが人の気配は全くありません。到着したのも深夜1時を過ぎていたので遅かったからキャンセルになってるかもと思いながら恐る恐る奥へ進みました。おや、カウンターに分かりやすく何か置いてある模様、 A4 サイズぐらいの紙とビニールのカードケースが見えました。近づいてよく見ると、まるまる香織様、お部屋は317号室ご利用ください。デカデカとフルネームで名前が書かれた置き手紙、そして317と番号が書かれたカードケースに輪っかでつながった鍵が勝手に持っていけというばかりに添えてありました。一瞬、宿泊費が安いし人件費カットで人不足で夜は 人がいない、だから到着して泊まれなかったら女子だしかわいそうと気遣ってくださったホテルの方の優しさなどと考えましたが、 いやいや、問題はそこではなかろう。その前にセキュリティ甘い。まあネカフェで爆睡してるやつがセキュリティもクソもありませんが、でもフルネームで書かなくてもいいじゃん。本名なのに、女子なのに、ドア開けたら勝手におっちゃんが寝てたら嫌やんと騒ぎたいのですが、やっぱり誰もいないのでこの部屋に泊まる しかなく3175室へ。警戒しながらそーっとドアを開けて電気をつけましたが、何事もなく、そしてオートロックじゃなかったけど普通の部屋でした。中の下の。しかしこんな置き手紙初めて見ました。紙は新聞広告の裏でした。某ホテルの予約サイトの宿の評価は、星5つの中の、4でした。
星4つ
でした。下せぬ。ということでね、
すごいね、強力だね。
強力ですね。これでなぜ星4つ、確かに下せませんね、これはね。
下
せない、ね、はあ、これはちょっともう見た瞬間はあってなりますよ ね。
フルネームで書かれちゃう。
でしかも鍵そこに置いてある。
置いてあるっつうのすごいね。
すごいですね。
いやいや、
ちょっとこれは衝撃ですね。
衝撃ですね。
はあ、どの辺のどこのどの辺のっての。
民宿です ね。
民宿でもね。
でも民宿だったらもっとあれだもんね。
ちゃんとね、応対して、社長を書いてもらってみたいなね。
いや、すごい。
これはすごい。ちょっと。
これすごいですね。
ありえない感じですね。
ありえないですね。いやー、ご苦労様でした。
ご苦労様でした。
はい、もう一度行きましょう。はい、S さん、倉木さん、番頭さん、その他諸々の方々、こんにちは。
こんにちは。
千葉県在住の九十九里浜子と申します。
あ、どうもです。
雨の翌日、買い物帰りに、こんなものが落ちているのを発見したので、ご報告します。これです。カリフラワーです。カリフラワー丸々一株です。落ちていた場所は道路脇の水たまりの中です。なんとなく薄汚れています。一体いつからここに落ちていたのでしょうか。というよりも、なぜこんなところに落ちているのでしょうか。本来なら美味しく料理されて誰かに食べられるはずだったカリフラワー、このまま水たまりの中で朽ち果てていくのでしょうか。このカリフラワーにとっても、カリフラワーを作った農家の人にとっても、こんな不本意なことはないはず。だったら私が救出して食べてあげようとか思いません。カラスやハトに食べてもらえるといいのですが、ということでね。
これはちょっとこれも衝撃ですね。すごいね、
これも衝撃ですね。
しかもね、立派ですよ、これ。
立派ですよ。
これでもあれですね、かなり時間経ってますね。カリフラワーの一個一個の先端部分がですね、これ育ってますよ、これ。
育っちゃってる。
フラクタル形状にこうね、尖ってくんですよね、これね。
そうなんだ、
尖ってくんですよ。育つとね、ドリルみたいになってくんですけど。
そうフラクタルなんですよ。
これはちょっとかなりこう時間が経って、
もうこれ売り物になんないから捨てちゃおうっていう感じのでもありますよね。
ああ、なるほどね。もう芽が出てきちゃったから捨てちゃおうみたいな。
でも捨てる場所じゃないですよね、こんな道端のね、水たまりの中ね。
すごいですね、これ一瞬、水たまりからこう派生したように
派生したように見えますね。
恐ろしい、
恐ろしいですね。ということで、九十九里浜子さんからリクエストをいただいてます。今日の一曲目聞いてください。フェイストゥーエースで月夜の獣たち。 はい、引き続きずーっと引き続き、はい、名神高速、いぶきパーキングエリアからお届けしております、はい。ちょっとね衝撃のお便りが来てますんでね、
ほう
紹介しましょう、
はい。
Sさん、本田さん、バントンさん、ずっと手のペウクロ、
あ、来た、うお、来た、
香港のヘリコです、こんにちは。先日は香港ネタを紹介していただきありがとうございました。なんか最初から反則技の飛び道具みたいなネタで失礼いたしました。笑っていただけて嬉しいです。香港は亜熱帯に位置し、私の感覚で言えば1年の半分は夏、うんうん、暑いのは暑いのですが、数字だけ見れば真夏の東京や大阪の方が気温は高いんです。
なるほど。
が特筆すべきはその湿度、
あ
80、90は当たり前、1年に何度も 100% という数字が出ます。
ほ
う、これは今の気温ではこれ以上気化しない。
なるほど。
水分がね、
洗濯物かかないわけだ。
ということで朝干した洗濯物が夜帰宅しても全くそのままだったり、
あやっぱり
コピー機の中の紙がエアコンを切ってる夜の間に湿気てしまい、うまく印刷できなかったり、車のヘッドライトや街灯が乱反射したりします。
うわ、
厄介なのがカビ、カバンや靴は優に及ばず、クローゼットのドア、電気製品のコード、お部屋の芳香剤、ノートパソコンの蓋部分、かっこディスプレイの反対側などありとあらゆるものにカビが生えます。カビキラーのボトルにカビが生えているのを発見した時には軽い絶望感を味わいました。
恐ろしい。
そんな香港にあってこの看板、これ、ね、写真が来てるんですけどね、これね、なんでしょうね、
なんでしょう、
スーパードライストアの上にかん、あの日本語でね、極度乾燥しなさい極度乾燥でしなさいがなんとカッコで閉じられて
しなさい、
私だってできることならそうしたい、文法は合ってる、合ってるけどそのカッコの中は必要だったのでしょうか、ってことで本日は看板シリーズ、カッコ調子に乗ってます。これはあるレストランの看板です。鍋物は片付けるなんだけど、あのほらひらがなのるに似てて古い感じで、あのいって読む ね、
はい、片付けい
食べ物は片付けいうい普通にしてれば簡単に出るるが、ん、簡単にるが出てくるでしょうが、なぜにい看板にあるということは店の名前のはずですが、でもそもそも店の名前に外国語の文章を持ってくること自体斬新です電話をしたら、はい、鍋物は片付けいいですとか言ってくれるのでしょうか残念ながらこの鍋料理屋さんは片付けられて今はありませんしかし鍋物だろうが何だろうがお片付けはしていただきたいものです。続いて同じく鍋屋さんの看板発音しにくい金銀の金に海にあれですね、
核
太閤秀吉の皇帝ですね、
はいはい、
海鮮なへ料理鍋料理って書きたいのを、海鮮なへ料理発音しにくい、力の入れどころがわからない濁点や句点が落ちちゃったんでしょうけど、そのまま行っちゃってるおおらかな香港が好きです、では、点が落ちちゃったつながりでおまけ、これはカラオケの曲選択の画面なのですがあのね、多分あれでしょ、もう君以外愛せない、
はい、
ね、もう君以外愛せないちっちゃいツになっちゃってるっていうね。うん。もっくんって誰？
もっくん以外愛せない、
ね。そう、もっくん以外愛せない。以上、ペウクロほどの破壊力には至りませんが、こういうのが意表をついてひょっこり現れるので、また日々収集に精進したいと思います。さてさて、昨年京都でのライブに伺う前にエースさんのお勉強をしたので、次は本田さんのお勉強をしようと、パソコンで検索。ギャー、何ですかこのイケメンは。 本田さんこんなにイケメンなのですね。これいつの写真？
これはですね、うん、あのクーヤの捏造バージョンですね。
ああ、
はい。
なるほどね。最じゃあそんな古くない。
そうですね。うん、3、4年前かな。そう
ですね。はい、本田さんこんなイケメンなのですね。もちろん写真や PV でお姿を拝見したことはありますし、ブサイクだと思ってたわけでもありませんが、私のイメージはもっとほんわかしたイメージだったのですよ。これは認識を改めればなりません。そしてライブに伺い、この目でそのイケメンプリを確認しなければ。ツアーは今どのあたりでしょうか。できれば夏頃には伺いたいなぁなんて思っております。お忙しいスケジュール、何卒ご自愛くださいませ。ではではということでね。
はい。
はい。いろいろね。
いやー、しかしあれですね。うん、結構ね、スーパードライストアいいですね。
いいですね。
スーパードライで、極度乾燥。そこまでわかるです。しなさい。
しなさい。
しかも、かっこいい。これはね。その湿度 100% に暮らす人民の叫びですよ、うん、
人民の叫びですね。
死なさいと。
すごいですね。
でもいいですね、声がこう、うん、街中に至るところにあるって楽しいですね、う
ん、楽しいですね。
ちょっと僕も行ってみたくなりますね、うん、ワンダーランドです ね、
いい
ですね。
またぜひお願いします。
はい、
はい、ではお便りお願いします。
はい、こちらはですね、仙台のキャッコさんからです。
はい、
こんにちは、この間天気が良いので近所の公園に行ったんです。
はい、
そこは結構立派な公園で、わざわざ車で遊びに来る人が多く、その日もたくさんの親子がいました。
はい、
キャッチボールをする親子、サッカーをする親子、自転車の練習をする親子、どの親子も微笑ましい光景でした。一組を除いては、
うん、
小学校 3,4 年生くらいの男の子とお母さん、お母さんがバドミントンの指導をしているのですが、
うん、
その指導が厳しいのなんの、
ほう、
どこ見てるの毎回同じこと言われてるの、あんたは。羽を拾う暇があったら打ち返して。ラケット、かっこラケットの面を指さして、こんなに拾うのに、どうやったら外せるの男の子半べそ。
すげえ。
そりゃそうなるの、そうなるよな。それでも頑張って取り組んでいるのですが、うん、お母さんの罵声は、止まりません。しかし、
うん、
男の子が打ったサーブが見事にまっすぐ飛び、
うん、
お母さんまさかの空振り。
どう？
お母さん無言。そりゃそうなるよな。その後数回に1回は男の子がうまく打てるようになったのですが、
うん、
それと比例してお母さんの空振りが目立つようになり、
お、
次第にお母さんの口数が少なくなりました。数分後、お母さん何事もなかったかのように、彼の弟を誘いブランコに乗ってました。親のプライドが傷ついたんだろうな。そんな穏やかな日差しの昼下がり、男の子って何歳くらいまでこうやってお母さんと一緒に過ごしてくれるのかなと考えつつ、ぼんやりと観察してました。
すげえ。
お二人は何歳くらいまでお母さんと遊んだりしてましたか、ということでね。
すごい親子ですね、これ。
すごいですね。うん、何を目指したんでしょうか。
ねえ。
それを公園でやられても本当周りドン引きって感じですよね。
俺昔家電の量販店に行ったら、一角にほらマッサージチェアがダーッと並んでて、
ほうほう、
こう試せるっていうコーナーが大体あるじゃないですか。
はいはいはい、よく寝ちゃうとこですね。う
ん、
はい、
そこにね、老夫婦が二人で並んでね、
は
あ、こうゆらゆらゆらゆらこう言われながらね、大声で夫婦喧嘩したのが見たことあります。気持ちよさそうにこうゆらゆら揺れながらね、だからお前ダメなんだよ。
それなんで、なんてコントそれ。もうネタじゃない、ネタじゃないですか。
本当すごかったです。しばらく見てましたもん俺。
それ面白すぎる。
おかしかったよ。でもこの親子もすごいですね。
いや、それで何歳ぐらいまでお母さんと遊んでました？
うん、うちほら、両親ともそのオペラ歌手でね、しょっちゅうその演奏旅行でいなかったりなんで、 あんまり記憶ないですね。
そうっすか、うん、俺はどんくらいかな。でも 俺も結構親父とよくね、魚取りだ虫取りだって言ってたんで、うん、お母さんとこうは遊んでっていうのはそんなにだからないですね。
うん、なんかトランプしたりとか、インドア系が多いですよね、やっぱり母親はね。
そうですよね。
うん、
だからね、ちょっとなんか寂しい感じもするけど、その分貴重な時間なんでね、うん、だからね、うん、キャッコさんもこうお子さんとなるべくこう
ね、
いっぱいいっぱいいっぱいいっぱいバドミントンで罵声を浴びせて、ね、一 してみると良いんじゃないかと思います ですね、はい。というわけで脚光さんからリクエスト来ております。では聞いてください。フェイスですで Be Alive。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市の国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
はい。やっと息吹から脱出することが、
はい、
できます、
これから一路東京へ向けて、はい、長距離ドライブよろしくお願いします、はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp、 ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい。
お手紙の方は郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗まで、
はい、
送ってください、はい。FM 軽井沢さんの方には送らないでくださいね。
お願いします。
こちら届きませんのでね、はい、よろしくお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く。